川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、このね、はい、ポッドキャストって、ポッドキャストとして聞いていただいている方もいれば、YouTube として、
はい、
音声配信だけになっちゃってるんだけど、聞いていただいている方もいて、で最近、いろいろ直接お客様とまたお会いする機会がそれなりにありまして、例えばその IPA のスタディサークルっていうのを実際お客さんがセミナー講師となって、自分の実体験、不動産の投資とかその他投資的な話とかの勉強会をお客さんが講師になってやると。でこれが1回25人ぐらい参加するんだけど、すぐ埋まって、毎回好評を得て、でそこに僕らは何も喋らないんだけど、懇親会も含めて参加をさせてもらってて、そこで僕は全然すいませんお顔を始めてたんですけどみたいな方が、市川さんって言われて、 YouTube 聞いてますみたいな言われて、ああそうですか、あれはあれ、すごくやっぱり楽しいです。やっぱなんかね、何と言うんだろう、何が勉強になるというよりも、なんか聞いてて、
ラジオなのでゆるく聞いていただけてるっていう感じですか、ね、
聞いてて楽しくて勉強になって、なおかつ動画じゃないから家事をしながら見れるんだって、聞けるんだって、狙い通りだけどね、
すごく嬉しいことですし、ありがたいです ね、 そうね、
これをね直接言われて、その方は女性の方で、男性の方もなんか通勤の時に聞いてたり、ちょっと十何分ってほらちょっと耳にして、オーディブルって聞いたことはあるよね、
はい、
長いよね、
本ですしね、
本をそのまま読んでるじゃない、
はい、
あれ5時間とかで出てくれたりするじゃない、なかなか難しかったりもするんだけど、でもそれこれをね10分15分で聞けるっていうのはやっぱ楽しいなっていうふうに言っていただけると、なんか励みになるね。
嬉しいですね。
そうだから本当にポッドキャストファンミーティングやりゃいいんだな。そうだ、言ってたよねこの話ね、どっかでね、
音声だけでもいいかもしれないですね。
音声ファンミーティングどうやってやるの、それはできんだろう、できないかな、
ディレクターさんが、できるかもしれないですね
一回だからさ、スタディサークル的なやつにポッドキャストファンミーティングっていうのをちょっとやってみても、うんとは言ってるけど、ちょっと20人集まるかどうか分かんないな。20人いなくてもいいか、
5人でも来ていただけたら相当嬉しいです。
そうだね、5人でね、5人ぐらいがちょうど居酒屋感覚でいいかもしれないね。
来ていただけたらすごい嬉しいです、
こういうところでね。でそこで公開収録、公開収録というとちょっともうちょっと人数欲しいなと思うけどね、でもゲストで呼んで喋ってくださいって言ったら意外と喋ってくれたりしてね、いう感じになるので、いろんなことをねやっぱやっていくと広がりができるなというふうに思ってて、やっぱり海外不動産を使ってるという会社として、いろんなことがね最近ねもっとできるんじゃないかなということを考えながら、今僕もあらゆる仕掛け事とかいろんなことやろうとしてるんですよ。でちょっと行きましょうか、今日のねテーマ、
はい、
ちょっとつながってるんですけどね、
今回のテーマは、先月フランス、ニース、モナコに行ってきました。ドイツからは国内線のような感覚で行けますが、そこは青い海が広がる世界があります。地中海リゾートの良さを日本人も満喫しませんか、というテーマです。
はい、ドイツは、ヨーロッパにあるじゃないですか。で海はあるんだけど、海はどっちの方にあるかっていうと北の方にあるわけですよ、
はい、
北極の方のね海で、南側は海はないわけですよ。オーストリアとかスイスとかあっちの方と接してるわけよ。で今回フランスのニースっていうのはどこにあるかというと、フランスってドイツの西側にポンってあって、北側も海で、イギリスの方と、海を挟んで接していて、で南側は地中海をフランスがこう海岸線をフランスの国であるっていうのをこう占めてるわけですよ。で右隣はどこかというと、右隣って言ったら東だね、イタリアなわけですよ。イタリア の、 ブーツを履いたところの足のなんていうの、一番上のところぐらいのところの付け根のところに近いところが、このフランスのニースとかカンヌとかって聞いたことある、カンヌ映画祭でがあるわけですよ。でそこを今度西側はスペインと国境を接してるわけで、バルセロナがもうフランスの国境の近くにあったりしてと、でそこは全部南側は地中海なんですよ。でね、僕はちょっと初めて今回、ドイツに出張に行きましたと。で、あるお客様、日本人の方のうちの会社と取引をさせていただいた、言ってみれば不動産買っていただいたお客様がモナコに住んでて、車関係の仕事をしてて、で不動産に関してもいろいろ興味があったりルートがあるので、ぜひちょっと一度 一回一緒にできないかなみたいな話がちらっとあったので、じゃあちょっと挨拶しに行こうかなというふうに思って、その女性の方なんだけど、
はい、
挨拶をしに行きましたと。でそれでうちの会社で実はね、一人今度ドイツ在住に、今日本にちょっと戻ってきてるんですけど、ドイツ在住で、うちの仕事をしてくれる女性スタッフで営業ができて非常に優秀でというですね、女性の方がうちの会社に、まあ、入っていただいたというか、でドイツで一緒に仕事をするということなんですが、今たまたまは日本にお子さんの関係も学校の関係もあるので日本にいて、その方がうちの会社にジョインしたので、一緒にいろいろ不動産の仕事自体はずっとやってきたわけじゃないのですけど、ぜひうちの要は海外の不動産扱うっていうような仕事に関して興味があると、でうちと絶対やりたいということもあって、私と一緒に仕事したいってことも言っていただいているので、今回一緒にだから連れてたわけですよ。で挨拶をして、まずドイツのデュッセルドルフから直行便でフランスのニースってところに飛ぶんです。モナコっていう国が実はフランスの中の一部、どのくらいだろう、もうほんの小さな部分ですよ、はい、ここはモナコ公国と呼ばれてる国ですと。でも今 EU って国境がどこにあって何がどうだって話は一切何もないので、普通に車で通過すればここからモナコですみたいな、だからあモナコ入ったのっていうだけのことであって、実際は警察とかもフランスの警察がモナコの面倒見てるというか、でモナコは何がいいかって、お金持ちに対して税金がほとんどかかんないで、なんでずっとお金持ちがお金持ちになっていないとなかなか住みにくいんだけど、住んでしまったらそういう税制優遇とかもあったりするし、もうやっぱね、なかなか高台でもうすぐ海なんですよ。でニースの方がまだちょっと低いところもあって、でニースの空港からニースのところを見るともうコートジャダジュールって聞いたことある？
ありますね。
まあ、青い海なんです。青い海、青い海がブワーッと広がってる、これが地中海で、実は僕が行った時はあんまり天気が良くなかったんでそんなに青く見えなかったんだけど、もういきなりドイツから来て1時間半ぐらいですよ、飛行機乗って。だから日本の国内線を東京から福岡行くかぐらいの感じで
行きやすいですね。
行きやすいで、直行便もあるし値段も安いから、でパッと行きました。まあ満員だったんだけど、行きましたらもうそこにはそういうリゾートの世界が広がっている。
素敵ですね。
ものすごくやっぱり素敵で、でやっぱり改めてフランスに行ったんだなというふうに思ったのは、ドイツだとグーテンもグーテンタークとか言うわけですよ、
はい、
こんにちはっていうので、向こうに行ったらボンジュールボンジュールってやっぱりさ言うわけ、
はい、
でありがとうは向こうでダンケシェンとか言うけど、こっちだとメルシーとか言うからさ、あフランスだここっていうのをですね、
実感しそうですね。
そうそうそうそう、だからちょっとお土産をフランスのお菓子とか紅茶とか、なかなか普段手に入れられないエコバッグとかね、そんなのちょっとね、前パリに行った時にちょっと買ってきたんだけど、
はい、
すごく好評だったんでまた買ってきたらまた好評で、なかなかねいい経験ができましたね。で実際だから何をしに行ったかというと、モナコでその方と一緒になんか仕事ができないかということで、その方は車関係 F1 関係も強くて、モナコといえば F1 といえば何かというと、まあ、知ってるか知らないかも言っちゃうけど、モナコグランプリという F1 のレースがあります。これは何かというと街中を走るレースですと。まあ言い方変えれば街中で狭いのでそんなにガンガン抜けるわけじゃないので、レース的にはどうなのかっていう意見はあるんだけど、やっぱり一度は見てみたいと思うのがね、人の常であって。
そうですね。
でじゃあ実際にその見ることができますかっていうと、その方にお願いすればいい席も取れます。だからいろんな、要するに今元 F1 ドライバーの方と一緒に仕事してるわけですよ。実は名前は今は出せませんけど、なのでまあいろんなコネクションができると。でモナコグランプリって毎年5月にあって3日間あって、そこで一番いいところの席とかで見ると、3日間でチケットを普通に取って100万以上するかな。でもっと高いのはホテル、目の前で一番いいところのホテルを取ると1泊100万とかするんです。普段泊まろうと思えば、そのモナコ行った時のモンテカルロって言葉も聞いたことあると思うけど、
はい、
モナコの中のモンテカルロってエリアの中にカジノがあって、ホテルザパリスっていうホテルがあって、でこっち側にカフェがあって、でそのホテルも10万そこそこで泊まれたりするんだけど、その時期になると100万円とか以上かかると。だから2泊3泊するだけで何百万かかると。言われながらも1回は行きたいよねというので、でやっぱりそれがお金がある方の特権なのかもしれないんだけど、まあうちのルートでそういうことがですね企画できたら面白いなということで話をするとですね、まあ、何でもできそうですね、ほぼ。なのでちょっとまあ今回時期的な問題からと5月なので今年は間に合う、でも来年に向けてちょっと企画してそのツアーとかものをやって、そこであと海外不動産もまあちょっとフランスの物件見るのか、スペインの物件見る、バルセロナが近いから見るのか、まあ、ドイツの物件見るのか分かりませんけど、まあ、そんなような企画が できたら面白いなと。だ実際僕がニースの空港にたどり着いて、そこからどうやって行ったかって、まあ電車でも行けるらしいんだけど、レンタカー借りました。で車でニースの空港からちょっと高速道路に通っていくんだけど、3、40分かなで行けちゃうわけだから、東京から3、40分は大したとこ行けないんだけど、 そのニースの脇にもうモナコは隣にポンってありますよと。車30分ぐらいで行けますよと。反対側の西側に行けばカンヌがありますよと。でだから、まあ、不動産とか含めた価格でいけばモナコが一番高いです。
世界一高いかもしれないな。
だからなかなかそのおいそれとそこで不動産買うって話にはならないのかもしれないんだけども、まあせっかくだし、その日本人の方は知ってはいても地中海って遠いんですよね。当たり前なんだけど、だけどやっぱりね、地中海ってね、僕は2回目かな、トルコの地中海にも行ったことあるんだけど、やっぱりリゾートですよね。完全に気候がすごくいいし美しいんですよ、ものすごく。だから昔からあの辺りは人が住んでいますよ。だからギリシャとかあってさ、イタリアとかあって、やっぱりもう何千年って歴史があるじゃないですか。でそこがフランスになって、スペインがあって、このアルハンブラ宮殿みたいなものがあったり、でやっぱり頭で分かってても、でいざね、やっぱりヨーロッパに行こうと思うだけで飛行機で14時間とか今ねかかるんですよ。あのロシアの上飛べなかったりするから。だからもうわざわざ日本から一回行くのもあれだけど、例えば一旦ドイツに来てもらって、ドイツで、まあ、物件見たりすることをしたら、じゃあついでにあと一泊してとか二泊して、そのモナコ行きませんか、まあ、モナコグランプリに合わせていけば都合1週間ぐらい来てもらえばそのうちの2日間見れますよとか、まあ本当に大好きだったら3日間全部見てもいいんだけど、そんなことができたり、まあ、食事をどこでするかとかってアレンジとかも全部できるし、どこに泊まるかもアレンジも、別にモナコに高いからちょっとニースの方に泊まってみたりってことも十分できるので、そんなことなんかをね考えてると、やっぱりイベント企画ってあの旅行会社に頼むと倍しますからね。そこにやっぱりさ儲けを入れるじゃない。僕らも別に手間賃ぐらいはかけるかもしれないけど、そこ自体が僕らの本業ではないので、あのそこ云々っていうのはどっちかというとサービスみたいな形にしつつ、違うところでなんとかね、うちは経験を積んで、やっぱヨーロッパっていうものの良さをより身近にやっぱり経験してもらいたいなというふうに思って、今回改めてドイツにいながらフランスに飛んでみて、やっぱりあこんな近くて世界が急に変わるんだっていうのがものすごく改めて思ったりもしたので、まあそんなことをねやってみるのもいいかなと思って、今日ちょっと紹介してみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。